オージマントデイでございます。撮影も終わってね、レイコンの撮影も終わって一安心でございますよ。もう今日はもう記念すべき日になりましたね。いろんな意味で、またこの詳しいことについてはね、また日を改めてお話ししていければなとは思うんですけれどもね、今日ね、その写真撮ってくれてた友達とね、その撮影後にね、ご飯食べたり、お茶したりね、してお互いにね、労をねぎらい合ったりするっていうことをねしてたわけなんですけれども、映画のね話をしてたんですよ。よくねそういう話するんですけれども、あれですね、今度ね、ハリウッド版のゴジラありますね。楽しみだねなんていう話なんかしてたんですけどもね、最近何見たみたいな話っていうわけでもないんですけれどもね、なんかこうそれまでにしてた話のね延長線上でね、そういえばこんな映画あったよみたいなありまして、違うな、その映画の話をする前に、なんだろうな、最近なんかいいことしたみたいな話をねしてたんですよね。そんなような話を、でいいことしたっていうかね、なんかこうためになるようなことしましたかみたいなね、そんな話しててね、でその後映画の話したんですけれども、そうそう、そういえばこんな映画あった見たんだけどねっていうね、僕の話なんですけどね、アバウトシュミットっていう映画をね結構前ですけど見たんですよ。だいぶ前ですけどね、ジャック・ニコルソンがね、ジャック・ニコルソンが保険会社を定年退職した後に結局仕事で生きてきたので、この会社人間としては、優秀だったのかな、でも優秀だったんでしょうね。最後自分の最後じゃないや、一番最初に自分一人のね個室から出ていくね、定年退職してっていうシーンがあったんで、個室が与えられると多分部長クラスとかだと思うんでね、出世もして会社の中では、定年退職というで最後のその5時ね定時を迎えて帰っていくっていうところから始まるんですけどね、結局内容としては、会社人間としては頑張ってきたけれども、結局自分の人生っていうところでは自分は何かを残したんだろうかっていうねような話で、ちょっとねこれネタバレにはなんないかなるのかな、なんないのかな、でも別にオチではないんでねいいと思うんですけど、結局こうまあいろいろ自分のそのね人生についてこう考えさせられるような出来事がねたくさん起こるんですけれども、そのシュミットさんっていうんですけどね、そのジャック・ニコルソンになんだけど、こう結構虚しい気持ちになっていくわけですよ、やっぱり。 でこう気分がどん底、もうなんてこったみたいなね、俺の人生何だったんだみたいな気分になってる時に、こうある日ね、こう気まぐれというかね、まあ、そんなに刺したるこう思い入れもなく、こうなんて言うんだろうな、発展途上国のこう子供にね、月々なのか分かんないですけど、定期的にお金を援助するっていうねことをねやってたんですよ。どうやらどっかの気まぐれで、どっかのタイミングで。でね、結局そのシュミットさんが生きてる間に、いやこう今までの人生で、人のために何かをしたっていう唯一のことだったんですよね。それが誰か自分以外の、自分の家族以外、自分以外のために行った唯一のこう、まあ、善行というかね、行為がそれだったっていう話なんですけど、である日ね、その発展途上国の子供から写真入りの手紙かなんかが届いてたんですよね。ありがとうっていうね、お礼の手紙と、あとこう自分にね、の身の回りのこととかが書いてある手紙が来て、それを読んですごくこう唯一救われるっていうね、話だったと思うんですけどね。でね、確か結構見たの前なんで記憶うろ覚えなんですけど、そのシュミットさんは返事かなんか書くのかな、そんな話だったような気がするんですけどね。でね、その話をこうしながらね、僕こう思ったですね。僕がシュミットさんだったら何を書くだろうと。その本当子供、外国のね子供が、しかも発展途上国のね、自分とは全然違う、環境に生きてる子供なわけじゃないですか。で、まあ頑張ってると、その貧しい中でね。まあ、励ますまではいかなくても、こう喜ばれたいですよね。せっかく手紙を書くのであれば。で、できれば喜ばれたいし、なんか励みになってほしい、せめてね。なんだろうな、お金を送るだけじゃなくてね、お金だけじゃなくて。でそうなった時に、自分だったら何書くかなって思ったんですよ。でもこれびっくりしたんですけど、ほとんど何も思いつかなかったんですね。いいことをこれこういうの書いたらいいんじゃないかなってことが、何も思いつかないんじゃないですよ。こういうことを書いたらどうだろう、ああいうことを書いたらどうだろうっていうので具体的に思いつくんですけど、こんな僕はこんな仕事しとりますと、とか、まあ、こんな生活しとりますと、で趣味はこんなんで、今こんなことがね、に夢中になっているとかね、こういうことが楽しいです、それはこうだからですいうことをね、書くことを想像してみたんですけど、でそれを読んだ彼のこと、まあ想像できないですけどね、これを読んで一体通じるだろうか、自分という人間が、何を楽しみ、何を生きがいにして生きているっていうことを共感できるようなね、その遠く離れたところにいる子供とね、こうことを書けるだろうか。で、なんか何を書いてもどうもこう伝わらないんじゃないかって思ったんですよね。自分が今してる生活がなんかこうすごく普遍的に人と共有できるような、
こうことをね、自分は知ってないんじゃないかなって、なんかね、こう変に不安、妙に不安になったりしてね、もっとね掘ればあるのかもしれないんですけどね、なんかすごく全てがたくさんの説明が必要だし、なんかこう共有してる前提みたいなものがね必要だったりしてね、こうなんだろう、異国の子供にわからないようなことばかりしてるなってね思ったんですよね。別にそれだからこう落ち込むとかっていうこともないんですけどね、特に。だけど、ああそうなんだなってね自分で思ったんですよね。でもね、落ち込まないし、自分がそれによってなんかこう、なんかその自分がシュミットさんのようなね、つまらない人間というふうに直接は思わなかったんですけど、なんかこれでいいのかなっていう感じはしましたね。で、これね、もうちょっとね、多分たまに思い出して考えることになるような気もするんですけどね、このことって。なんかすごく って思いましたね。あのアバウトシュミット、これ検索してみたら分かると思うんですけど、結構年食ったちょっとデブったジャック・ニコルソンが、なんかボッサボサ頭みたいので、こうボケーっとほうけたような顔をしてるようなジャケットなんですね、メインビジュアルが。あのちょっとね、あのジャック・ニコルソンのほうけた顔って結構怖いんですよね、本当にほうけた感じがして。あのかっこうの巣の下で、上でかなの時も、なんかこうちょっとね、変なこう精神的な治療みたいなのされてほうけてる顔することがあるんですけど、あれ怖いですよね。あ、ちなみに、あのカッコーの巣の下で、上で、下でかな、上でお願いします、っていうタイトル、あれ分かる人は分かると思う。あの僕これなんかトリビアみたいな感じなんですけど、カッコーっていう鳥は巣を作らないんですよ。でそこがちょっとね考えさせるタイトルになってるなんていうトリビアを、登場させたところで今日おしまいにしたいと思います。ありがとうございました。